市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当は
奥田ひとみと
下村静子でお届けいたします。あっという間に7月もう終わりですね。
はい、早い。
でもなんか本当に気象がねなんか異常だなっていうような感じしますよね。
日差しがねきついですね、
はい、ということで先週に引き続き今日もそういう夏をどうやって過ごすか、はい、っていう話なんですけれども、先週は虫除けについて話しました、はい、でスタジオでその後に虫っていうとゴキブリも嫌だよねって話になりましてちょっと皆さん今ヒーっていう声が聞こえてきそうなんですけれども、ゴキブリをどうやって避けるかっていう話をしてたんですが、はい、やっぱりハーブってすごいいろいろ力があるんですね。先週は虫除け防虫蚊除けとしてのハーブ、はい、ラベンダーとかティートリーとかハッカ油の話してたんですけれども、はい、やっぱりゴキブリも嫌いなハーブがあるみたいで、
はい、
クローブ、
お料理で ね
使いますよね、はい、あれがやっぱりね嫌いなんですって。だからあれをその、なんか通路になるようなところに置いといたりとか、はいはい、部屋に吊るすとかいろんな方法はあると思うんですけれども、それでやってこないっていうらしいので、ちょっとこれは私もまだ実は試してないので、
はい、
試してみたいかなと思っております。この後もお付き合いください。環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。環境のまちづくりに取り組む方々や私たちから、環境にね役立つようなエコライフにつながるようなお話を提供しようということで進めていますが、このところというかこの数年、はい、やっぱり熱中症っていうの非常にクローズアップされてますよね、はい、もちろんその命に関わるような症状なので熱中症気をつけないといけないんですけれども、はい、水分補給すごい大事です、
はい、
脱水症にならないようにしなくちゃいけないし、で普段からやっぱり食べるもので、体をできるだけ冷やすような、はい、外的にはこうエアコンとかなんとかで冷やすことができるんでしょうけれども、そういうものって長くこう冷たい空気にさらされてたりすると内臓自体がすごい冷え込んでしまって、今度内臓の動きが悪くなるっていうので、その適切に適度に内臓も動いて、で体の中から冷たくなるような食べ物を取って水分もきちんと取るっていうようなことが大事かなと思うんですけれども、やっぱりね夏のね食べ物って体を冷やす効果があるんですよね。夏の食べ物というと
トマトとか、
そうですそうです、そういう野菜ですよね、はい、トマトも
きゅ
うりもそうですし、
はい、
それからナスビなんかもそうなんですけれども、はい、以前私たち環境市民で環境市民の遊び方暮らし方という本を出したことがあります、はい、その時にやっぱり暑い夏どうやって乗り切るかということで、体をその冷やす夏野菜についてちょっと特集をしていましたので、今日はその部分からね少し紹介をしたいと思うんです。でやっぱりねさっきも言ったみたいに失った水とか塩分取り戻すための食っていうのが大事になってくるんですけれども、例えばですねきゅうりはもうほとんど水分ですよねもう食べた途端に分かるんですけど、このきゅうりは北部のインドとかネパールのあの辺りが原産地らしいです。
そうなんですね、
やっぱ暑い地域で、はい、だから暑い季節に合うという野菜なんだと思いますけれども、体のむくみだるさを取るのに使われてきたという野菜なんだそうです。でのぼせた時にも効果があるので、ぜひ皆さんもこのきゅうりを夏取っていただくといいかなというふうに思います。酢の物なんかにするとさっぱりして食も進みますし、あとウリ系ってあんかけみたいにして食べますよね、
はいは
い、ああいうようなことすると、クーラーで冷えた体を温めつつ、きゅうりもきちんと取ることができるっていうようなそういうことですね、はい、それからトマトの原産地はアンデス産地、なんか私も聞いたことあったんですよ、はい、アンデスのなんか結構ガレガレのあんまり栄養のないような 地域で取れたこと、はい、取れてたっていうのは聞いたことあるんですけれども、トマトが赤くなると医者が青くなるということわざがあるほど美味しく健康に良いとされている野菜。ね、あのビタミン、ミネラルが豊富です。そして旨味成分も多いので食べてて本当に美味しいなっていうような感じしますよね。それからですね、あのお魚とかお肉の臭みを取るという特徴もあるそうだなので、まあ、炒め物にトマト入れたりもしますけれども、あとはスープにしてもらっても美味しいかもしれないですね。
そうですね、
うん、ぜひぜひその、トマトスープなんか簡単にあの作れますので、チャレンジしてみていただいたらいいかなと思います。で、気になってたのがね、
はい、
かぼちゃ、
はい、
はい、あの奥田さん、かぼちゃって聞いて夏の野菜っていうイメージすぐに浮かびました？
いや、 あったかくするのかなと勝手に思
ってたんですけど、あ、なんか今日本でかぼちゃ食べるシーズンって、はい、なんとなく秋とか冬のイメージありますよね、
はい、
実はかぼちゃは夏の野菜なんです。なので夏売っているかぼちゃは、
はい、
日本国内で採れたものがあると思いますけれども、冬食べるかぼちゃっていうのは、
はい、
ほぼ地球の裏側から運んできて、それをわざわざ私たちが買ってると思う方がいいです。
あ、そうだったんです、
ね、はい、昔はね、あの夏の一番終わりぐらいにかぼちゃを取って、
はい、
それをずっと保存食として置いておいて、
はい、
冬場ビタミン B が取りにくいシーズンになってから、ビタミン E が取りにくいシーズンになってからかぼちゃを食べるっていうのが普通だったんですけれども、それがなんかあのいつの間にか冬とか秋にかぼちゃ食べるみたいな風習になってしまったんです、習慣になってしまったんですかね、はい、冬至になんか食べたりとか ね、
し、 ね
してたのでということなんですけれども、かぼちゃは南半球でその冬はね、取れたものを私たち冬場に食べてるということで、
はい、
これもちょっとした知識として持っておくといいかもしれないですね、
はい、
で、あの日本かぼちゃはもともと水分が多いんだそうです、うん、だからまあ煮崩れもしにくいし、
はい、
あのいいですよということで、まあ、夏のかぼちゃ、確かにお盆のシーズン、そのお仏壇にかぼちゃも飾ったりしますよね、お供えとして、ね、出したりしますから、そう言われればという気はするんですけれども、夏のかぼちゃも皆さん楽しんでください、はい、あとおなす、
はい、
おなすも夏、あ、まあ、秋なすも美味しいんですけど、
うん、
6月ぐらいからあの夏にかけてなすが取れますので、このおなすも美味しいですね、
はい、
で、あの油炒めすると、油とすごくなすおナスって相性がいいじゃないですか、
はい、
あのとっても美味しくいただけるので、私もあのよくこの、おとといかおとといもナス1本あの丸々食べましたけれども、あのベーコンと炒めて、
はい、
みりんとお醤油さっとかけて味付けるすると非常に美味しいぜひぜひあのこういったもので体調を整えつつ、夏をこう上手に過ごせるような体調作りっていうのがね、
はい、
いいかもしれません、はい、それからもう一つあのご紹介しておきたいなと思うのが甘酒なんですけど、
甘酒ってなんか体温めると思ってるんですけど、
ね、これもなんか冬飲むもんかなってね、はい、思いますよね。
違うんですか？
実はですね、甘酒は夏バテに効くそうです。ね、もともと江戸時代はあの夏飲んでたそうですよ。うん、で、あの砂糖のようになんか血糖値をこう急に上げるっていうようなこともないですし、食物繊維もたくさん含んでいて美肌効果もあるっていう、日本人の体質に合っている飲み物だというふうにも言われています。今あのちょっとした甘酒ブームなので、
うん、
あのスーパーマーケットで売っている、夏ももちろん売ってるんですよ。なのでそういったものでちょっと皆さん夏の体調をまた整える夏バテ予防にですね、いただいてもいいのかなというふうに思います。甘酒ドリンク、甘酒 150ml を水 50ml で割って自然塩、お塩ですね、小さじ6分の1を加えてミキサーでかけてください。そこに生姜の搾り汁を 2,3 滴入れて召し上がっていただくと美味しい。今そのまま飲めるものもね売ってます、はい、麹がやっぱり流行ってたので、あのそういう関係で、 召し上がっていただくこともできる。そして先週あのエシカルバナナキャンペーンの話しましたけれども、はい、甘酒バナナセーキというのも作り方ちょっと簡単にご紹介しておきます。まずバナナ 100g、 そして甘酒 100ml、 水 200ml にお塩ですね、1/6、小さじ1/6を加えてミキサーにかけていただき、レモン汁大さじ1を加えると美味しくなります。バナナの代わりにかぼちゃとかさつまいものマッシュでも作れるということなので一度試していただければ嬉しいなと思います。以上、夏の過ごし方の食編でした。さてここで環境市民からのお知らせ、エコ回覧板のお知らせです。最近ですね、あのラジオのこう収録がなかなか滞っておりましたのは、実はラジオのメンバーもですね大募集したいということで、ちょっとあの奥田さんから急なんですけれども、
はい、
このラジオのボランティアするとこんなあのいいことあるよみたいなのがあったらぜひぜひ経験からですね、
はい、
なんかここ良かったみたいなのがあったらぜひアピールをしてもらいたいなと思うんですが、
はい、やっぱりいろんな知識が身につく、自分でも調べるし、うん、下村さんとか他の方とかもちろんゲストの方からとかも、うん、いろんなそうだったのそうだったのって思うようなびっくりするようなことを教えていただけるので、うん、本当にそういう知識でもそうですし、人と関わるっていう意味でも楽しいですね。
人と関わるっていう意味ではいろんなゲストの方に登場していただいてますけれども、はい、ラジオだからゲストで来てくださいみたいな感じでちょっとお願いしやすいですよね
ですかね
でそのなんかインタビューしようと思ったらいろんなことを調べたりとかもしますし、はい、そういう意味ではまた自分なりにこう力がついていくというか、いろんな知識もついていくし、はい、やりたいことも増えるってことですよね。
そうですね。
奥田さんもこう随分あのラジオで出会ったゲストの方たちと交流を深めていることも他にありますよね、環境市民以外の場でもね。
そうですね、
うんうんうん、はい、ね、あの、呪言の、
あ、そうですね、そうです、
話なんかもそうだし
です、ね
ね、沖縄のこと気になるようになったのも
そうです
そんなことだしとかってね、いろいろあると思いますので、ぜひあの環境市民のボランティアそのものも募集中ですけれども、ラジオのボランティアも募集しておりますので、気になる方は環境市民までお問い合わせください。実はちょっと先の話なんですが、
はい、
10月の8日には映画の上映会をしようと思っているんですね、はい、小さき恋のカノンという映画の上映をしようと思っているんですが、そのスタッフも今募集中ですので、はい、075-211-3521 211-3521 までお問い合わせください。今日は時間になりました。担当は
奥田ひとみと
下村静子でした。ではこの辺で失礼します。
さよなら。